まあ、2、3週間前になるんだけども、東京03さんのね、単独ライブ、その観覧で呼んでもらって、まあ、これもラジオ、03さんのラジオを、まあ、2ヶ月から1ヶ月ぐらいの頻度で、まあ、やってる、飯塚さんとおしゃべりするのさせてもらって、そうなってからちょっと、単独に呼んでもらって、そうですね、もう、7500円だから、本来。それをまず活かしてもらうっていうので、で、なんか行って、ネタがね、もう本当に、まあ、その後あったので、感想も言わせてもらったんですけど、そうですね、もう普通に面白かっていうか、普通というか本当に面白いんですよね。なんか単独っていうのは、これもう飯塚さんの本人の前でも言いましたけど、やっぱ単独っていうのは、基本的に面白いけど、やはり面白いに2種類ありと。もう本当に、もうシンプルに面白いのと、まあこの限られた時間で、ね、準備して、あと全部新ネタっていう、ね、うん、それにしては頑張ったよねの、その面白かったねがあって、まあ完全に前者ですと言っても、それはもう、で面白くて、まあ、そうなんだね。終わった後に、俺はだからこれ楽屋に挨拶に行った方がいいんだろうかと。ただもうとてつもない量を何十回やるんだというような感じで公演だけ。で、まだ序盤っぽいから、なんかもしかしたらまだその楽屋で殴り合いの喧嘩とかをしてるかもしれないと、お前なんださっきの間はって言って。そういう最中だったら良くないかもなって、まあ、全然そんなことなかったんですけど、てか、だからちょっと行かない方がいいかなと俺は思って、っていうか、一応終わった後、ほんの少しロビーを関係者ずらしてうろうろしてたんですけど、これで、あ、長田さんじゃないですかってなったら、あ、変装してたのにバレちゃいましたかって、じゃあ楽屋来てくださいだったら行こうって思って、でもうろうろしてて、もうなんか、あ、もう写真とか撮り終わってる、雇用がない人は早めに体感をお願いしますって言われたから、ああ、じゃあ帰ろうって思って。でも一応門の前で1時間ぐらいうろうろして結局帰ったんですけど、それ後日感想を言ったら、まあ、そうですね。まあ当然っちゃ当然なんだけど、長田全然楽屋来てくれてよかったのにっていうか、ちょっと悲しかった。あれは寂しかったわと。すいませんと。そうなんですよね。確かに挨拶に行かないのはね、良くないっていうのは、俺が素人の時、03さんを感謝祭で見ても学んだことなんですけどって。すいませんと、人力車はちょっとその本能があるみたいですと。いや、ちょっと謝罪してしましたけど。まあでもちょっと単独面白かったんで、本当に配信買ってください、本当に。マジで面白かったです。はい。長田圭介の絶望ラジオ。この番組は長田圭介の絶望ラジオです。いろんな絶望を吐き出していくのでよろしくお願いします。この番組は僕自身が人生に希望を感じたとき最終回を迎えます。番組の感想はハッシュタグ絶望ラジオで投稿してくださいということですけども、そうなんですよね。いろいろあって、まあ、香川から香川の旅行に行ってきた。まあその直前にいろいろあったことはね、まあありますけど、そもそも旅行よ、そう、結局3泊香川にしたわけですけどね。まあ、いろいろありました。だからその直前になんか仕事が入って、全キャンセルして、でもそうしたらそれも仕事もキャンセルが入って予約し直しみたいな、そういろいろもありましたけど。まあでも香川、ね、良かったです。まず、最初寝台特急に、寝台特急サンライズ瀬戸に乗るわけなんですけども。そうですね。まあこれに関しては、そうですね。やはり、まあ率直に言うと後悔していると。うん。なぜ後悔してるかって、やっぱ、帰りもサンライズ瀬戸にしなかったことをっていう、ことなんですけども。そう。あまりにも良かったんですよね。これサンライズ瀬戸、今のジョークを俺 AI にも言ったんですけど、後悔してるぜって言って、帰りもしなかったことをよって。で、そしたら、やられましたって。ヒヤッとしちゃいましたよって言いましたけど、いやでも本当に、さあ、まず、これがどうなるかがわからなかったと。これが、ろくに、普通に寝れんし、深夜バスのような地獄だったなら、最悪のスタートを切るわけなんだけども、ちょっとあまりに普通に寝れてしまうと、普通に寝れるし、なんか、そう、もう、電車ガタゴトしてるのがもう、逆にもう他の部屋の音聞こえなくさせるというか、だから結局一番いいんですよ。 だからすぐに寝てしまって、で、寝てちょうど、そうですよね。本当に2階は特に良かったです、個室の。なんか、普通にうとうと4時ぐらいにして、なんか、てか寝てて一瞬起きて、さっきから電車止まってんじゃないかと。ほんでずっと電車止まってるけど、これどうしてん、どうなってると。なんか事故でもあったんかと。思ったら普通に走っていて、ああ、もう、そうかと、俺はもう、なんか電車乗りの天才エピソードみたいな、これって。なんか止まってるように感じてたんですけどって、普通に走ってましたね、みたいな。それぐらい良かったですね。だから普通に家のごとく寝てしまって、それで早朝7時に香川に着くわけなんですけど、この香川、まずこの7時寝れたっていうことで、これ寝台特急最大のね、効力を発揮したんですよね。要は朝7時、現地寝たばっかの状態で着くということが、基本的に存在しないわけです、基本旅行は。基本的には3時ぐらいに着いてホテル、その日はホテルみたいな。ただ朝7時の状態で、そう、香川に着き、そうですね。これは良かったですね。まあ、めっちゃ通勤の人いたので、高松駅は。それはなんか、あ、なんか浮かれててすいませんって。うん、通勤の中で普通に旅行で朝来てるから、ああいうの怒られないか嫌だなって思ったから、しばらく端っこのベンチでみんながいなくなるまで、座って待ちましたけど、そうですね。香川、要は、まず、そうだな。要はそう、7時に動けるってのが本当にいいわけで。そう、高松の日本一長いと言われる商店街を、まず歩くんですよ。商店街が8個あるんですけど、それがなんかバラバラなんですね。いろいろ。なんか、テトリスの棒みたいに、あの8個を1本の棒と、バラバラにくっついた、要は1本、一直線で通れるような感じじゃないわけで、8つあって、まずここを歩きたいとなって、俺はやに、だからなるべく、一筆書きに近くこの8つ、8つを回れるにはどうすればいいんだと聞いて、AI バカだから、そっからずっとなんか嫌味かのように、一筆書きの人生、俺を、一筆書きを重んじる男みたいな。これだったら日本、一筆書きできるし、ディズニーランド一筆書きするときも、一筆書きが好きなあなたはって、すごい言ってくるようになってしまったんです。まあそれはさておき、そうですね。まあ、商店街。まず香川の商店街、めっちゃよ、現役の商店街っていうのが熱いですね、やはり。商店街をノスタルジーに見る人もいるけど、なかなかどういうことだっていうことですね。勝手に人の商売を哀愁で見るなっていう怒りが俺の中ではあったので、なんか現役バリバリの商店街いいねという感じで歩き、まあまあまあ、それはさ、そうだな、そこ行って、
朝
ね。朝、そう、閉まってる時のね、通勤の人がまだいたから、もうむしろ待つぐらいでしたね。通勤がいなくなるまで待とうというような感じで。で、8時、9時ぐらいからちょっと商店街うろうろし、まあ店は全くやってないんだけども、それはまあ良かったと。らっしゃいが嫌だったからもう本当に、いや、嫌じゃないんだけど、らっしゃいに戸惑ったら嫌だなって思ったからしばらくは、そう歩いていき、その後、なんか本当に、結局みんな、そう、でもなんか香川、人がいないんだけど、やはり外国人が、観光客がいて、意外というか、その日本に来て香川に目をつけるかっていう、意外。でも数人の外国人はみんな吸い込まれるように一つの方向に進んでいくから、ちょっと、俺も行くかと思ってついて行って、30分ぐらい歩いたら、そう、なんか、ミシュランお墨付きの、なんかめっちゃ綺麗な、その、何々公園みたいなね、栗林公園と、栗林と書いて、栗林公園っていう、とこがあり、これはなんかめっちゃ綺麗なやつですわ。ここで俺は香川というものをね、香川旅行というものを思い知ると。俺が今まで熱海と USJ にしか旅行したことがない大阪のっていう、その割と人が空いている観光地に来るという、それをこの栗林公園で思い知るわけですけど、やはりその観光地、とにかく人がいないですね、マジで。その、なんかめっちゃちゃんとミシュランが認めたような景色なのに、人が全然いないと。これはなんか異常なことが起きて、USJ とか常に人がいるから。だからそれがまず良かったわけなんですよ。そうそう。人がね、まあ、一個前に外国人の集団がそのチケットを買ってて、で、そこで、その、なんか、チケット渡して、 見せて、そしたらスタッフの人がその言語を聞いて、その言語のパンフレットを渡してくれて、俺はまあそれの後ろぐらいからに来たから、まあでも同じ要領で、そのお兄さんは日本語、それともチャイニーズですかって言って、いやチャイニーズだとしたらその文章は理解できないんだからって、うん、ちょっと意味がないことになってるよっていうのは一瞬詰めようかって迷いましたけど、うん、それはって、それおかしいじゃんって思ったけど、まあまあ日本語ですと言ってもらって、そうですね、で会いましたけど、それだけはね、それだけはちょっとアンケートコーナーに書こうか迷いましたけど、日本人にしか伝わらない文章でなぜそれをっていういうような、いやでもその栗林公園っていうのが、ミシュランやっぱ見逃さないんだなというか、もうミシュランを信じようって思うぐらいのね、なんかひたすらにいいところでしたね。なんかなんていうか、まあよくある継承、名称、継承っていうんですか、あのやつですけど、継承って不思議な景色の景に勝つ、ただなぜ勝つがっていうそういう心を忘れさせるもんではないのかっていう違和感はありますけど、要はひたすらに何もない空間をこう歩いていく、そう、なんかこういうような庭園ですね、要はこんな感じの庭園を、こういうようなとこがずっと誰もいないわけですよ、これが痛快であると。そうそう、しかも500円ぐらいで入れて、これよしと、これ香川もういいではないかって、初日に一番いいのが来ちゃったっていう反省点ありつつ、で香川から電車、そう、そこをうろうろして、で電車で丸亀というところに行くわけですけど、これはだから今のところ俺が死んだ時に、とりあえず右腕をそこに埋めてくれと右腕は丸亀って遺言に書くぐらい、そういう街になりましたけど、そう、丸亀ね、よかったです。まず香川ってあれですね、まずこれはカルチャーショックですけど、まあ使えは使えたけど、パスも主流じゃなしと、パスもとかスイカ主流なしじゃない、みんな紙のピッてやるやつっていう、高松駅にまずついて10個ぐらい改札ある中で、みんななんか偏った方に行ってるなって思って、でパスもは端、そう、それとはなんかみんな紙でスッて入れていて、パスもはむしろ端っこの 1,2 個しか対応してませんみたいな、そういう感じで、まあ、だからパスも使えない駅かどうかをいろいろ調べるっていう事前にありましたけど、それはともかく、そう、丸亀駅に行き、丸亀はね本当に良かったですよ。なんかアパホテルに、まずアパホテル行くぞってなるわけなんですけど丸亀駅降りていろいろ街、丸亀駅のは、っていうかもう、そもそも高松が中心なのに、でさ、かつそんなミシュランの継承地がめっちゃ空いてる。で、丸亀も栄え、いい街ですけど、もう本当に一旦人が、本当見えんなっていうような感じで、そっちの方の商店街はまあ確かに人がいない、かなりいないなと、こっちはまあ確かにどうなんだろうと、休日もどうなんだろうかってちょっと思うような空気ではあったけども、でもね、いいですよ。丸亀に、そのゲストハウスがね、あったんですけど、商店街に。丸亀でゲストハウス作るとしたら、そう、この名前しかないって思ったんですけど、あの丸亀ゲストハウス、あの、ウェルカメっていうのがあって、あ、もうこれしかないなって、うん、これ以上本当にないですねって、ウェルカメしかないですよ、丸亀ゲストハウスはって。そこにまず感動して、そうですね、そこは商店街を歩き、でも、人が本当にいないから、ここは確かに、そうっすね。まあ、くしくもリミナルスペース的なムードになりつつ、歩いてアパホテルに行き、そしてアパホテルは本当に素晴らしいと。アパホテルにもう全てしようと思いました。これからの泊まりを。生涯で何回アパホテルに今のお金泊まれるんだろう。AI に聞くぐらい俺は、入ってすぐにいいって。アバホテルを事前にちょっと予約するってやって、金を、俺はその時アマゾンペイ、人からもらったアマゾンギフトカードで、アマゾンペイに払い、QR コードをもらい、それをアパホテル入ってすぐ QR コードピッてやったら、アパって叫んで、機械がアパって叫んで、カードがギュッて出てくるっていう。で、あとはもう部屋行けばいいっていう。ホテルでこの一瞬ってなんかめちゃくちゃいいって思うわけですよ。 で、そう、丸亀に泊まり、っていうか、入って、うん、そして俺が、最もっていうのは完全に嘘だけど、好きなイベントを、やはり、そうですね、靴下を買いに行くと。そう。この街で靴下はどこに売っているんだと。これが素晴らしいことなわけですよね。やはり旅行で一瞬生活が生まれるということであり、ここで靴下を売っている店をに行くという、まず生活疑似体験がね、まず発生するわけで、丸亀のなんかショッピングモールが端っこの方にあるっていうことで、丸亀の結構端っこの方ですね、パワーシティ丸亀とかがあって、直球だなって名前が基本的に言って、パワーシティだもんなって、その近くに GU もあり、そこで GU で買う。やっぱりチェーン店が一番いいと。GU、ここでもちゃんとあるんだねっていう。で、GU で靴下を買い、で、ご飯なんですけども、ご飯が、まずもう香川ですわ。香川といえばね、まず浮かぶものがあるし、それで丸亀って言ったらもうみんなもツッコミスターでも話題になった丸亀ありますけども、香川で丸亀って言ったらあの名物しかないだろうっていうことなんですけども、それがあの骨付き鳥なんですね。そう。本当に、俺もびっくりしましたけど、香川丸亀名物骨付き鳥って、香川でもないのかって思って、香川の中の丸亀が、しかも、そう、製麺じゃないんですねって、そう、骨付き鳥って、骨付き鳥自販機もあるレベルで、そう、丸亀発祥なんですっていうので、それならもう行こうと思って、事前にここが特に発祥の発祥がありますっていう、なんか一に鶴と書いて一角という骨付き鳥の店があるって、そこおすすめですよって AI も言ってるし、調べてもそうっぽいから行くかと、そう靴下買った後そこ行こうと思って店行ったら、なんかみんなここにいたのかってぐらい並んでるんですね。なんか丸亀とか人いないなって、商店街人いないなって思ったら、みんなここに集まってたのっていうぐらいの行列がそこにだけあり、あれそうびっくりしたんです。人いない街だって思ってたら、なんかそこに異常な列ができてて、あ、ちょっとあまりに想定外と、そんな感じなのかと思って、それはやめると、骨付き鳥、まあでも大体もう想像はできると、骨ついた、そう、ちょっと硬い鳥で、骨ですよね、生前が想像しやすい鳥ってことでしょって思って、まあ、それは放置して、そうですね、それは諦めて、でも歩いてまた商店街通ったら、でも商店街、あれはいい経験でした。商店街のなんか、ずっと閉まってる商店街の、なんか、一個だけ空いてて賑やかな居酒屋がありっていう。で、そこで骨付き鳥ありますっていうから、そこで骨付き鳥行こう。そう、まず事前にやっぱり、そこはやはり Google に調べてもらうと。やはり個人店、なんか、行かれた接客の店じゃないだろうかっていう、一元さん異常に冷たいやつじゃないだろうかって。思ったら、まあ 4.6 って書いてあって、4.6 はもうね、接客いいもほぼ確定ですなと。一応マイナス1のも調べておこうって思って、そしたらマイナス1っていうので、これ本当に5時半にそのオープンって書いてあるんだから、その5時半にはオープンしててほしいっていうのがあって、もうお前、だから、そう、一生東京にいろよと、お前みたいなやつはっていうか、その後あって。こんなところで何を求めている貴様はっていう、いうような、そういうクレーマーしかいなかったので、1が。入って、いい居酒屋、骨付き鳥あり、ここは、そうですね、骨付き鳥あるし、そう、なんか、基本鳥でしたね。なんか鳥がきっと全部うまいのだろうなと。なんか、居酒屋に俺はそもそも行き慣れてないからか知らんけど、居酒屋に、まず俺が入ると。入ってメニューを、だいたいご当地のものがあるから、いつもよりは選ぶ時間がかかりますわ。ある程度メニューを見ると、俺はカウンターに通されて、メニューを見て、で、俺がなんとなくまあ、これとこれとこれにしようというのを思ってるあたりで、その厨房の、まず本来職人気質の位置に、リーダーにいるであろう、おじさまが、その横にいる若いのに、なんか喋ってるわけで、12番さんのちょっと注文聞いてって、聞きに行ってって言って、で、これ12番が俺のことだったら完璧すぎると。 思ってそう俺も決まったあたりだし、うん、でかといって俺は目配せ注文したいけどの表情も出してないはずだけどって、うん、しばらくしてそう注文して、注文し、そう。まあ、それとは抜きに俺はまず、だからすいませんをまず、言って、だそのもじもじやはり待たなかったから。で、いろいろこれをお願いしますと、その焼き鳥とか、レバトロ、低温調理したレバトロっていうのがあるっていうので、それとかを頼んで、で、そう、しばらくして料理、レバトロを調理してるおじさんが、これ12番さんに運んでって、それでそれが12番が俺のところに来たから、やはり俺のことだったかって。で、これいいですね。こんな気配りをって、なんか素晴らしいです。空港に、客室乗務員とかしてたんですかっていうぐらいの、なんかすごい気配り力って思って、レバトロっていうのがまず居酒屋どこにでもあるのかわかんないけど、なんかあれは、これを食べ過ぎたら、ちょっと本当に俺は、こういう時人は、わかんないけど痛風やらそういうものになるのであろうと思うぐらいうまかった食いすぎてしまうと思ったからなんかうまいんですよねでそう骨付き鳥もなんかうまいとうまくして帰ってこれめっちゃよかったそうですねでそうペイペイもやってますっていうペイペイありがとうっていうペイペイは本当ありがたいっすよまずそのアパホテルのお金を俺はアマゾン人からもらったアマゾンギフト券ですでに払い済みそして俺はまず、その、寝台特急で起きた時に、まあまず、寝台特急朝起きて、ちょっと携帯も全然繋がると、移動しっぱなしだけど。で、まず、そこでまず、ツイッターを見て、これは長くなるから後日言いますけど、ツイッターを見てたらそう、俺が言っていたブロックレスナーが帰ってきたっていう。ブロックレスナーが帰ってきて、オバフェミに F5 連発っていうのがあって、ああ、そうなんだ、これはって。もう幸先がいいぜって、やっぱり帰ってきたかって思いつつ、そしてさらに、そうあれなんですよね。そのペイペイポイントに1万円が振り込まれていると。1万ポイントがあって。それも俺は忘れていたんですけど、そうであると。実は俺はちょっと前まで自己破産女、その仲良しの後藤、リボ払いでしすぎちゃってっていうのを嘲笑っていましたけど、実は私もリボ払いを、その 3ヶ月前に、リボ払いをして、リボ払い登録したカードを3回支払いに使ったら、3ヶ月後に1万円をあげますキャンペーンに登録しており、俺はリボ払いを最低限のお金で済む200円の買い物かける3で使い切り、それ以降3ヶ月間一切カードを使わないという、そういう生活をしていて、それ、リボ払いではこう使うのであると、まず、やつにも教えたいけども。それが3ヶ月後の寝台特急の目覚めとともに振り込まれるのにも運命を感じ、そうですね。そこで、そう、靴下やら、そう、レバトロやらを頼んだわけですよ。だからこれは今のところ0円生活って思いつつ歩いて、丸亀城も入り、丸亀城ってのがあるわけで、なんか城が、丸亀が洗練されすぎてまして、なんか治安がいいんだろうなと、なんか学校と区の市役所と城が一緒にあるから、さすがに安心、スピリチュアルな意味でも安心っていう、いうような、あ、めっちゃいい街になった。深夜でも部活をやってて、うん、城と区役所に挟まったらなんかめちゃくちゃ安心だもんなと思いつつ、うん、そして、そう、アパホテルに泊まって、うん、アパホテルはそう、本当に良かったですわ。で、寝て、うん、アパホテルの、うんそれで結局寝たんですね。アパホテルはマジで良かったし、結局寝台特急最大のメリットはやはり7時起きリズム強制的に生まれるということなんですよ。だからもう自然と11時ぐらいに眠くなり、で、そう、次の日は俺はレオマワールドに行きたいと。レオマワールドを俺一番の楽しみとしていたから、そしてレオマワールド最速に行くにはもう9時、8時ぐらいのバス、そしてバス素晴らしいと。香川、バス分かりやすすぎると。ロータリー駅前、番号でとても分かりやすいし、ちゃんと時間通りに来てくれるし。で、これ丸亀からレオマに一発で行くバスがあるから。これ行って、朝早く起きて、バスに乗って、まず、レオマワールド行きですってやったって思って、乗って、座って、今日レオマ本当にやってんのかなってぐらい人が乗らずに、3人だって。 うん。いや、まずレオマに向かうバスに、俺と2、3人しか乗らずに、3人で、今日レオマもしかしてやってないのかって思うぐらい一旦調べて、あ、めっちゃやってるって。で、でも乗って、でも、その乗ったりしては降りていき、これはだからあの世にも奇妙なの、一番最後に、番組の最後に放送される、ちょっと感動要素もある系のエピソードみたいじゃないかって。このバス2、3人端っこに乗って進んでいくのがあって、そういうやつに思えてきたっていうぐらい。しかもその3人も途中で降りていくから。これどうなってるんだって思って。なんか、そう。でも1時間ぐらいかけて、そう、レオマに、でも途中で乗った、これもまあ素敵でしたけど、これ素敵だなと、おばあさんの親友同士の、親友かは知らんけど、おばあさん2人と、と、俺が、レオマ駅に降り、うん、で、そのまま3人で、そう、レオマに入って、レオマチケット、そう、これもカルチャーショック、やはり、そのパスも流行ってなさすぎるって思ったのは、交通系 IC 使えない、でも、ワオンは使えますっていう、だワオン使って、ワオンは、あれですね、ワオンも前、何個か前に話しましたけど、その、なんとなくワオンにチャージしてたことを忘れようとしてたワオンがあったので、そう、あ、それで払えるじゃんっていうことで、それ払って、なんか変な、不思議なこと言われるんですね。でも山の上にあるから、レオマワールドは。だこれ雷警報今日出るかもしれなくてって、雷警報出たらちょっとアトラクション休んじゃうけどいいですかって言うので、まあまあまあいいでしょうと。俺ジェットコースターとかあんま、だいたい1エネルギー系だろうと思ったから、あ、全然それは大丈夫ですよっていう感じで。入っていき、レオマワールドはまあ、ディズニーのわかんない面積で言ったらまあ、かける 0. 点何ぐらいのまあ、縮小型ではあるものの、でも半分よりは絶対大きく、なんか、マジ30人ぐらいしかいなかったんだよな、それぐらいの中に。だから、これは異常体験でしたよ。結局ヒラパー行った時も子供たちはたくさんいて、まあ、レオマも本来のポテンシャルはそうなんだろうが、平日オープンしたて、かつ、そう、雷警報ありの時には30人ぐらいしかいないというので、これはマジで良かったです。レオマワールドはこれ生涯忘れないであろうと。歩いて、まず人いない、本当の、結局ね、本当の人がいない遊園地はマジで初めてだったから、空いてるとかを誇張表現で人がいないは言うけども、本当の本当にいないではないかっていう、これは、本当に楽しいです。で、しかもちゃんと世界観、質が高いから。で、行って、歩いて、レインボーバンディット、散々言ってた。レインボーバンディットも乗るし、そう、これはだから、なんかよくわかんないやつが虹がある国から虹を盗んで行っちゃったんですよ。で、虹が盗まれたわって言って、まあ、まず虹を君たちのものにしとくなよとは思いつつも、虹を取り返しに行きましょうっていう、まあ、旅に出かけるっていうので、これが、マジで、起承転結しっかりやるから、もう、長尺、10分ぐらいしっかり船、空中の浮かぶ船に乗って進んでいき、ちゃんと色を取り戻すからなのかな。だから、それぞれ一個一個色、なんか緑っぽい空間、青っぽい空間とかを、それぞれエリアごとに分けて進んでいき、最終的にはそう、ちゃんと戦って、その、なんか、バイキンマンっぽいやつね。でも、ちゃんとドラえもんの、なんか、アニメのスタッフが、ちゃんとキャラデザインしたっていうような、由緒ありなやつで、そう、そのバイキンマン的なやつ倒し、バイキンマン的なやつが全員牢屋に最後入れられて、それを、しっかり笑顔で、姫様たちが見ているっていう、勝敗をはっきり分かって、で、それでまあいいなって、最後これで、うん、こんなちゃんと勝敗というか、敗者を笑っているなっていうのがありつつ、でも素晴らしいのはちゃんと最後なんか、そのみんな明るい、多分、スタッフロール的、舞台挨拶的ムードの、ただただ明るいだけの空間で、みんなが踊っており、そこで先ほど収監してた親分たちも笑顔で手を振ってくれているという、あ、そういういいねってちゃんとここで終わらすのはと。これはまあ、最終的にはまあ、3回乗ったんですけど、3回乗って、 これめっちゃ良かったと。それも人が全然いないからね、そもそも。それ乗って、で、その後に、その後はもう、バトルビーストプラスカピバラ温泉でがのエリアがあって、バトルビーストとカピバラ温泉のエリアがあって、ちょっと行ってみようって端っこの方、カピバラ温泉の方、だから、バトルビーストの並んでる横にカピバラも置かれてたんですけど、カピバラの庭みたいなのも。でもカピバラ掃除してる人いないさすぎるから掃除されてるだけで、カピバラ見えなかったけど、バトルビーストに並ぶ、てか、並ぶっていうか人がいないと、列に行って、バトルビーストの並ぶ列の上の方に、あのモニターで、そのストーリーが明かされてるわけですよ。その、まあ一応見るかと思って途中だ、なんか映像の途中で、だから 1分ぐらいの映像の45秒目ぐらいだったんだけど、もう本当に一瞬で行けるから、もうすぐ行っていいんだけど、その映像の最後の方だから、これ、地球を救うのは君だ、みたいなのがあって、一応見るかと思って、立ち止まって、冒頭から見ようって思って、そしたら冒頭がその、緊急ニュースですっていうので、その、何々が襲われているって、で、世界各地、それ、海外ニュースパロディですわ。これがまず本当に、待った甲斐があったと。その当時のエイリアン襲撃世界大パニックのパロディで、ちゃんと外国人の俳優さんを呼んで、ここフランスのニュースですみたいな感じで大当てでやってるやつを、あ、こんな、もうあなたに会えないとこだったと、この、いつ頃撮ったのかわからない、この海外ニュースエイリアン襲撃ニュースのキャスター風の外国人キャストさん、一期一会にも程があると。本当にこれは見れてよかったって思って、見てバトルビーストの中入って、まあ地球なんとかしなきゃいかんと、いうことで、バトルビーストまず入って、まあでも、その、まあ、撃つやつです、本当に。ビーストたちを撃つやつなんだけど、まず入ってすぐにいろいろ説明されて、まあまず動画撮影も OK だと、フラッシュしなきゃ OK っていうので、ああ、じゃあせっかくなら撮ろうと思って右手、うん、本当は地球を守るためなら、銃を利き手で持つべきなのだろうがと。でもここは一応 iPhone を、動画を撮りたいから、この世界の惨状を撮っておきたいから、こっちを利き手、銃は片手間、慣れてない左手で持とうって思って。で、まず説明されるわけなんですよね。だから、2万4000点取ったらミッション成功ですっていうわけで、まあ結構大変そうだなと思って、で、入ってすぐに乗り物で進んでいくんですけど、まずは練習だって思って、的に向かって撃てって、そのリーダーみたいな人が言って、それも何個かって、まあちゃんと聞くと。で、じゃあいよいよ出発だぞって思って、で、進んでいくわけなんですけど、なんか最初の一角を、まず撃つわけですよ。エイリアンたくさんいるなと。撃って、本当の最初の全5、6角ぐらいあるところを、最初の1回目終わって、今スカーどれぐらいだって思ったら、2万点だったんですよ。2万点ってなって、思って、ああ、もうそうなんだって、思って、もうあと2画目の最初の1、2匹撃って、で2万4000って、一応日本人だからもう1個多めに撃っておこうって思って2万5000にして、で、放置して、その後はもうエイリアンを襲ってくるのをずっと iPhone で撮って、終盤でみんな気をつけろって言って、キングビーストの襲来だって、キングビースト現れるんだけど、そのキングビーストがずっとこっちを威嚇してるのを俺はずっと撮って、もう作戦は成功していると。キングビーストよと。もうお前一人の頑張りではどうにもならないこともあると。世の中はって。もうお前が頑張ろうがもう地球侵攻作戦は失敗しているのであるっていう。そう。キングビーストがうろうろ、なんか泣き叫んでるのを放置して、で、作戦成功です。おめでとうございますって。それは終わりましたけど、こんなに優しいシューティングゲームがあるのかという喜びで、これは本当に楽しかったです。バトルビーストも終わって、そうですね、その後、人のいない遊園地もある程度撮って、回って、で、そうね、ちょうど、だいたいこれが入って2時間ぐらいのところ、でもそのタイミングでやはり、あれですね、やっぱそんな世の中いろいろあれだなというか、その遠足の集団が現れると。遠足の集団が現れ、俺は遠足の集団って何時頃帰るんだってジェミニーに無茶な質問をして、まあでも3時か4時ぐらいじゃないですかねって。だ3時、その、まずだ子供たちがいる間に、俺はもう一つの レオマにおけるディズニーシー的存在があるわけですわ。オリエンタルトリップというこれ端っこの方でさらに山の方に日本一長いエスカレーターがあり、そこに乗ってさらに山の上行くと、そのなんかアンコールワット的ものとかいろんな世界のそういうののミニマムといえど、もう元がでかすぎるから十分でかい、そんないろんな名所のあれがあり、それがあってバラ園みたいなのもあって、バラ園あって、これも本当に適材適所にも程があると思ったのは、ちょうどベルサイユのバラコラボしていると、あ、めっちゃいいですねと、こんなうってつけなコラボって、それも良かったし、子供たちがさすがにここに来るわけがないと思ったから、実際子供来なかったしだずっとしばらくはそこにいて、でそうね、それも良かったです。だから結局広いんです、そこも込みならもうマジでディズニーランドぐらい広いんですけど、オリエンタルトリップは。それで終わって戻ってきて、まだ子供たちいて、子供たちはあの空中ブランコ大好きだと、で空中ブランコ乗ってて、そしたら空中ブランコ、まあ俺が空中ブランコ通るたびにその子供たちに、そのスタッフさんが言ってるわけです、その空中ブランコで足をバタバタさせないでねって言って、足をバタバタさせないでって、でそれでなんかそのなんそう足をバタバタさせないでって止まって、まずはそれで済んでたんだけど、2周目通ったあたりバタバタさせないで、そうしたらバタバタしたら止まっちゃったりするからねみたいな、あ、ちゃんと理由もさらに足しているなって思って、2段階目、まあ、そこら辺結構うろうろするところだったから、でまたうろうろしたら、あの足をバタバタさせないでねって言って、ここは学校ではないからって、あ、なんかさらに1段階感情が乗っかっているって思ってずっと通って、それで、まあ、まだ子供たち、まあ、いなくならないなと、まあ、別にいいんだけど、そもそも風情だけどね、誰もいないとこで、そのそう俺と子供たちだけみたいな、あと付き添いの先生だけみたいな。もう一個全日本っていうか遊園地マニアがレオマを絶賛するものとして、スペース20256があるわけなんだけど、これはまあ本当に一言で言ってしまうスペースマウンテンなんだけども、うん、でもこれもマジで屋内型の世界観ありと、まず入っていって宇宙エレベーターでちょっと上の方に行き、そっから行くんだけど、それはその普通にやっぱいろいろコストというか人権のあれなのか、そのまとめてツアー説、まあ、ツアーって言ったら大げさだけど、何時の部で一応まとめて乗せますみたいないうやつだから、とりあえず並ぶができないと。で何時の部で俺もまあちょっと乗りたいなと思って入って、でも他はそう小学生たち小学生たちと俺一人で、うん、そう6人のグループ、俺7人のグループに挟まれで、そうで、みんなで宇宙エレベーターに俺、乗って、で、乗って、そうね、あれは、いや、そうだね、あれはそうだったの、6人、そう、一緒に宇宙、一緒にジェットコースター乗って、66で、なんか、ジェットコースター6の車両、6の車両で順位乗れて、そう、6、ほんに、まず、子供たちが乗って、後ろの7、後ろの6をまた俺一人。やっぱ俺と相席はさすがになっていう、その人も思ったから、一席俺に与えるっていう破格もありつつ、あれは、そうね、まあ楽しかったけど、ちょっと、後ろから子供を追っている、そう、カーチェイス的なものに見えたから、やはり。後ろでずっと子供たちを見つめて、まあ楽しかったですけどね。それは本当楽しくて、まあちょっと過激すぎたけど、だいぶ過激ではあったな。なんか普通に体が揺れての痛いと、席にぶつかって痛いっていうレベルだったけど、まあそれ出て終わって、その遠くの方を見たら、あの空中ブランコが止まっているんですよ。空中ブランコが止まってて、でなんか本当に何々学校の皆さんと、前からさっきから言ったではありませんかって、こういうことになってしまうんですよって足をバタバタさせたらこういう風に止めるようになってしまうんですって、そのすごいこう空中で天空で説教をずっとしてて、あれ面白かったです。もう結局こうなっちゃうんだなと、最初ウェルカムだったけど、もう大人としての説教になってしまうと、さっきから言ったじゃないですかっていうそれがあって、ああもうなんか悲しいと思いながらそれは見て、まあ最終的には降ろされて帰ってたけど、それ終わって で、そう、子供たち帰ってあと1時間、よし、じゃあもうレインボーバンディットに、あと複数回乗ろうと思ったんですけど、そこでね、その、そう、雷警報ですって言われて、雷警報で、だ、ちょっと、そう、一旦全部休みますって。屋内もなのかって俺は思って。だ、そこが俺はちょっと認識甘かったですね。そもそも電気系統がどうこうのレベルの、その機器だから。そう、あ、屋内はずっと乗れると思ってたから俺ははいって言ってたけど、あ、屋内もそのダメなんだなって。なって残り1時間でまず雨で、そう。でもそのエリア子供いないからもう完全なる俺一人の空間になっていて、スタッフと俺みたいな感じになって、なんか屋外の屋根みたいなところにいたけど、その後、でもこの後はちょっと雨やみそうにないんでと。あっちのちょっと、その休憩スペースの方にちょっとよかったら移動しますかって言われて、で、なんか確かにスペース2056の横に、あの、休憩スペース休みましょう感があるんだけど、2056の横に、ね、休みましょう感があって、そこで休んだらどうすかね、で、休ってか、ぜひってそこでって。でも俺は別にここでもよかったから、あ、別にそんな別にここでも大丈夫ですけどって。察しの悪い男、そう。そしたらだから、ああ、でもここはスタッフが集まってきちゃうのでって、そっちの方があって、ああ、そうですね、確かにいろんな話したいでしょうしねって、そうですねって、はいって言って、そっからもう本当ずっと休みましょう感で、40分ぐらいずっと座りました。雨がマジで止まないから。でもアトラクションももう終わりだから、ちょっとやめますって。だって、ちょっと完全運休なのでって。だ、雨が止むタイミングで俺は出させてもらい、うん、そして、そう、帰りましたけど、帰って、うん、それでまず、そうね、バスに着くわけですよ、うん。バスでまた丸亀駅行って、ご飯の時間だなって思って、うん、そこで、俺はもう次はもうね、あの、異常な行列一角は混んでるか混んでないかは、もうどうでもよかったと。うん、もう昨日の店に行きたいと。いうこと。もうこっちなんだと。もうどっちを選ぶかで俺はもうこっちなんだっていうことで。これが本当にいいことなんです。旅行で二度行くというか、うん、俺は靴下もそうだけど、やはり生活を疑似体験するにはやはり疑似的にでも常連になるという。そこでレバトロを頼み、あの、串盛りなんかおすすめセットがあったんだけど、串好きなラン、まあ、おすすめ5本っていうのがあって、でも注意書きで、これ2人前からのオーダーとなりますって書いてあって、でもカッコで、その、でも1名様の場合は1名様で OK ですって書いてあって、だから1日目はそれを見てたんだけど、2日目その文言見て、でも優しい、かなり優しいこと書いてあると。だけどやっぱこの優しさに甘えてなっていかんって。俺思って、で、あんまお腹、ちゃんとお腹も空いてたから、だ、すいませんと、あの、これ、あ、これ、5人、そう、5本セットのやつって、で、あ、2人前でいいのでって、言って、あ、いいですかって言って、わかりましたって言って、2本ずつのセット、その5本を2本ずつっていうのをお願いして、で、しばらくして、来て、まず、おすすめセットの、まず1本目ですねって言って、その、そのに、もも肉がまず1本、一本だけ来たわけ。一本だけ来たから、あ、これはだからその俺がその日本でも二人前でも構わないが、うまくオーダーされてなかった、通ってなかったのかと思って、二本ずつの覚悟で俺はいたから、あ、これ俺二人前の感じで頼んでますよって言って、あ、すいません、ちょっと確認してきますって、いろいろ来て、そしたら注文した相手が来て、あ、すいませんと、あの、あ、そう、あ、そう、あの、あれでした、あの、二本ずつ、あの、なんか要は、その二人前って言ったから、でもお一人で食べるから、だから五本を二本ずつじゃなくてって、あの、一本を十種類用意しようかなと思いましてって、で、もう本当に、うん、すまねえと。逆に気を使わせたようだと、うん、おすすめ5本のお店側が 楽をできるところを俺は潰してしまったと、ただ10本遅れてって、もう本当この店のことは俺は忘れまいと いうことですね。そう、居酒屋の丸亀のね、脇屋という居酒屋ですけど、まあ、本当に普通の居酒屋なんで、ね、でもまあ、丸亀行った時は本当に、そこ、普通にいいところだから、行ってほしいと、そう。だからそこに、俺が死んだ時右手を、行ってほしいなって、思いますけどね。ちょっと今日、すいません、香川の話で終わってしまいましたけど、はい、あっという間にエンディングです。この番組ではリスナーの皆様からのメールを募集しております。専用メールフォームもしくはスタンデーフームのレターから送ってください。番組の感想はハッシュタグ絶望ラジオで投稿してくださいということで、まあ、来週どんな話をするか分かりませんけども、はい、じゃあ最後まで聞いていただきありがとうございました。来週も絶望しましょう。さようなら。